ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。原因があって結果が起こるという考えはとても論理的な考えです。現在目にしている結果から原因をたどっていくことで、今後同じ原因から起こる結果を未然に防ぐことができます。あるいは逆に、原因がわかれば積極的に同じ結果を起こさせることもできます。このように論理的、科学的に結果から原因をたどっていくことは、私たちの生活にとても益をもたらします。しかし、どんなことでも原因がわかるかというと、そうではありません。例えば、なぜあの人は事故に遭い、私は遭わなかったのか、という究極の理由や原因は誰にもわかりません。あるいは、なぜあの人はお金持ちの家に生まれ、私はそうではなかったのか、その原因を誰も答えることはできません。で、ところが、人間は不条理に思える出来事の原因を過去に遡って説明することで自分の気持ちを納得させようとしたり、あるいは逆に余計に人生の意味を見失ってしまいがちです。今日取り上げようとしている箇所には、生まれつき目の見えない人の話が出てきます。主イエス・キリストはこの人をどう見ていらっしゃったのでしょうか。それでは、早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ヨハネによる福音書、9章1節から12節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。さて、イエスは通りすがりに、生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは、誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。私たちは、私をお使わしになった方の業を、まだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こう言ってから、イエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そして、シロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や、彼が物乞いであったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという人もいれば、いや違う、似ているだけだという人もいた。本人は私がそうなのですと言った。そこで人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかと言うと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて、私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。人々が、その人はどこにいるのかと言うと、彼は知りませんと言った。 今日取り上げるのは、イエス・キリストがある町を通り過ぎられた時の話です。そこに生まれつきの目の見えない人がいました。目が見えない人がいるということ自体は、今も昔も変わりはないかもしれません。ただ、そうした人々がどのように扱われていたのかということには違いがあったかもしれません。旧約聖書の申命記27章18節に出てくる教えに、盲人を道に迷わせる者は呪われる。民は皆、アーメンと言わねばならない。という言葉があります。この教えが文字通り実践されているとすれば、ユダヤの社会は、障害を持った人々に対して、優しい社会であった、ということになるかもしれません。しかし逆に考えてみると、こういうことをわざわざ言わなければならない社会は、そもそも、障害を持った人々に対して、冷たく、また、偏見に満ちた社会であったのかもしれません。いえ、ユダヤの社会だけがそうなのではなく、罪に染まった人間の社会が、障害に対する偏見を持ちやすいのかもしれません。さて、登場するこの目の見えない人は、物乞いをしていたと記されています。仕事に就くこともできず、物乞いをするしか生計の道がなかったのでしょう。ただ、ユダヤ人にとって施しをすることは美徳と考えられていましたから、世知辛い今の世の中とは違って、お互いに支え合う気持ちは、キリスト時代のユダヤの社会の方が健全だったかもしれません。しかし、どんなに生きていくだけの施しを受けたとしても、この目の不自由な男の人にとっては辛いことがありました。何が一番辛かったかというと、それは人々がこの人に対して抱いている言われのない偏見です。それは、この男の人を見たキリストの弟子たちの質問の中に最もよく現れています。弟子たちはこの人を見て、イエス・キリストに尋ねました。ダビ、この人が生まれつき目が見えないのは、誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？この質問は、弟子たちに限らず、誰もが何度となく、この男に関して尋ねた質問であったかもしれません。決して、弟子たちだけが思いついた特別な質問ではないでしょう。ひょっとしたら、この生まれつき目の見えない男の人自身も、何度も何度も自分で自分に問いかけたかもしれません。この人が目が見えないのは、生まれつきなのですから、自分に何か問題があった、その報いだ、ということはできません。けれども、自分の両親のせいだ、と言ってしまえば、これほど辛いことはありません。自分を産んだ両親のせいで、自分が障害を持っているなどと、誰がその答えに納得できるでしょうか。結局、誰も慰めのある答え、納得のいく答えを見出せないままに、ただ、目が見えないという現実の中で、時を過ごさなければならなかったのです。さて、イエス・キリストは、どのようにお考えになっていたのでしょうか。キリストのお答えはこうでした。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。ここには大きな視点の違いがあります。何か不幸なこと、不条理と思えることが人生の中で起こるとき、私たちはその原因を過去へ遡って探そうとします。私の過去に問題があったから、私の両親に問題があったから、果ては私の先祖に問題があったから、あるいは私の前世に問題があったからと、そこまで考えてしまいます。 過去に目を向け、その原因を探るとき、そこに本当の慰めは生まれません。過去はどんなに努力しても変えることはできません。たとえその原因が分かったとしても、どうすることもできません。けれども、イエス・キリストの物事を見る目は違っています。私たちの心を現在と将来に向かって開かせてくださいます。過去を恨むのではなく、神の御業がここに現れることを期待させてくださいます。ここで働いてくださる神の大きな恵みに期待を寄せ、希望を抱くときにだけ、自分を今襲っている苦しみや悲しみから解放されることができるのです。どんなに過去へ遡って、その因果をたどったとしても、そこから解放されることはできません。神に希望を抱き、神の御業に期待を抱くとき、そのときにこそ、心の目が開かれるのです。
それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は新約聖書をお申し込みの方に全員差し上げます。今週のプレゼントは新共同訳の新約聖書です。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、 郵便番号は101-8691、 神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お便りをくださるときには、ぜひ番組の感想を添えてください。嬉しく思います。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。